の独り言。はい、どうも皆さんこんばんは、ベッキ改正です。プラットフォーム上はベッキーの部屋と同じところで配信をしてるんですけど、この回だけはちょっと違ってですね、いつものベッキーの部屋とは何も関係ないです。夜にこうなかなか眠れない人がですね、眠るまでの時間潰しとして、聞いてくれたらいいかなという感じで、ベッキーが一人でただずーっとダラダラーっと喋るだけの企画です。どれぐらいの時間になるのかな。一応話題は事前に考えて台本にしているので、途中で何喋ろうかなって止まることはないと思うんですけど、どれぐらいの時間なのかな。僕もこういうことはやったことないんで、どうなるかわからないですけど、思いついたことだったので、やってみてますという感じで、現在は、2020年の4月26日の午前1時25分です、ね、普通に深夜ですね。はい。こんな時間まで起きて、夜更かしかいというふうに言われちゃうかもしれないんですけど、実はですね、私、先ほど11時半ぐらいまでお昼寝をしておりました。お昼寝っていうか、もう夜だからお昼寝とは言わないかもしれないんだけど、それでね、どうなのかな。今日の場合は1、2時間の睡眠をちょこちょこ繰り返すような感じで、ちゃんとした睡眠っていうのは一体どれだったのかがよく分かってないんですよね。なんかそういうね、適当な、なんか赤ちゃんみたいな生活をしてるんですけど、いやー、ダメですね、本当に。というわけで、さっきまでお昼寝をしてたので、今は割と目が冴えてます。はい。じゃあ、こんな感じで始めていきますね。はい。じゃあ、まず最初の、話題に行きたいと思います。まず最初は、今僕がこうやって飲んでるハーブティーの話です。もう今日はね、バックミュージックもつけずに、ダラダラと本当に喋っていきたいんですけど、ハーブティーと聞くと、皆さんはどういうイメージをご想像されますかね。馴染みのない方もかなりいると思いますので、そんなにマニアックな話にはしないでおこうと思うんですけど、日本で、よく飲まれているハーブティーといったら、やっぱりジャスミンティーとルイボスティーはよくある気がしますね。ジャスミンティーはやっぱりペットボトルのお茶でかなりよく売ってて、で、ルイボスティーも普通にスーパーなんかに行くとね、麦茶とか、ほうじ茶とかね、そういうお茶と一緒に、お湯出し水出しどっちでもっていう感じで、ルイボスティーも同時に陳列されてるっていうのをよく見ますけど、そんなところで、僕が今飲んでるのはペパーミントティーなんですよ。メスマーのペパーミントティーです。やっぱりカルディとかに行くとね、ハーブティーかなり売ってるんですけど、メスマーのね、ハーブティーは割と主流っていうか、それなりに安く手に入るブランドになりますね。ちょっと高いやつがヨリティーってやつですね。 オレンジ色の箱のヨリティってやつなんですけど、うん、ペパーミントに関して言えば僕はメスマのやつが一番好きかな。ヨリティのやつは割とこうミントの、スーってする感じがちょっと強い感じがあったんで、うん、あと一つポンパドールのハーブティーもありますね。10袋ずつ入ってて、初心者向けではあるんですけど、うん、まあそれもまあ一通り揃ってて、うん、主流のハーブティーはやっぱりカモミールとペパーミントと、それからローズヒップと、うん、あとは時々レモングラス系もかな。うん、まあそこら辺がよく見かけますね、どのブランドでも。カモミールは割と、まあファミレスなんかに行ってもね、よく置いてるハーブティーなんですけど、僕はあまり好きかって言われると、うーんって感じかな。まあ一時期飲んでた時期もあるんですけど、最近はペパーミントの方がずっと好きかな。うん、ローズヒップはね、もう全面的にダメですね。ローズヒップっていうかね、あれ酸っぱいんですよ。梅干しぐらい酸っぱいかな。そこまではいかないかな。で、なんで酸っぱいのかなっていうのを調べたら、あれは中に入っているハイビスカスの花が酸っぱいんだそうです。だから僕はそれから、まあ買ったことのないハーブティーを買うときには必ず原材料名を見てハイビスカスが入ってないものを買うようにしてますね。うん、コーヒーでもそうなんですけど、やっぱ酸味が強いやつがちょっと苦手というか、うん、まあそんなところで。まあ大抵のハーブティーはね、砂糖入れれば飲めるようになるんですけど、うん、砂糖は本当万能ですから、万が一口に合わないハーブティー買っちゃったとしても、砂糖入れときゃなんとかなるっていうところありますから、まあまあそこのところはね、まあ、買って口に合わなかったらどうしようっていう感じで恐れる必要はないと思いますよ。砂糖入れときゃなんとかなるんでね。うん、うん、ハーブティーに関してはそれぐらいかな。まあ、そんぐらいかな。じゃあ、次いきます。この次の話題はコーヒーについてです。ね、コーヒーについて。僕はですね、まあ、温かい飲み物の中ではコーヒーは本当に最上級に好きな飲み物で、うん、まあ家で飲む時も、手入れしてますね。ドリップというか、うん、粉を買って、粉って引いてあるやつですね。インスタントじゃなくて引いてあるやつを買って、で、まあフィルター使ってろ過して、で、まあそれを飲んでるんですけど、うん、まあ一時期はインスタントばっかり、一人暮らしを始めた頃はね、インスタントばっかりを飲んでたんですけど、うん、まあやっぱり味が違うんですよね、ちゃんとろ過して飲むやつは。やっぱりインスタントに加工をしてしまうと酸化が早くなりますから、うん、まあそんなところで、今使っているやつはですね、そうですね、トップバリューが割と多いですかね。トップバリューの、粉のやつで、まあ、400g ずつ売ってるやつなんですけど、うん、トップバリューだから、そう、安いだけで品質が良くないってことでもないんですよ。割と美味しいですよ。うん、割と美味しく飲めますよ。コスパいいし、うん、おすすめかな。うん、時々カルディのコーヒー豆も買いますね。うん、まあそれも注文するときに引いてくださいと いうふうに注文で言うんですけどね。ただ今日の朝にね、近くに住んでる友達からコーヒー豆用のミルもらったんですよ。だからこれ以降は豆も変えちゃいます。というわけで、またね、なんか趣味が広がればいいのかなっていうふうには思ってるんですけどね。ブラックで飲めるようになったのはですね、大学1年生の時の夏なんですよね。で、まあお店でね、カフェでコーヒーを頼んで、で、まあいつも最初に砂糖とか入れちゃってたけど、ちょっと最初だけブラックで飲んでみようと思った時があったんですよ。で、飲んでみたら、普通に飲めたんですよ。普通に飲めたんですよ。どこだったかな？地元の倉敷コーヒーだったかな？で、まあ普通に飲めたんで、あ、美味しいって思ったし、なんか、どんだけブラックは苦いんだろうって思いながら飲んでも、そうでもなかったっていう感じで。まあ、砂糖の量も最後の方は少なかったし、まあ苦味に対する免疫っていうのが知らない間についてたんでしょうね。で、まあそんな感じで、お店の美味しいコーヒーだったら飲めるっていうことが分かって、で、まあそんな感じで。やっぱコーヒーはブラックの美味しさが分かるとまた楽しくなりますよね。皆さんはコーヒーのお供って何ですかね？まあ僕も全然決まってるわけじゃないんですけどね。やっぱ一つ間違いないのはチョコレートですよね。コーヒーの苦味と全然対照的な、甘みを持ってるっていうところ。そして口の中に溶け残ったチョコレートをコーヒーが溶かしてくれるんですよね。だから一時的に口の中でカフェモカみたいな感じになってくれるというか。チョコレートとコーヒーの相性は非常にいいですよね。コーヒーに関して、あ、時々ね、地元熊本のですね、どこら辺かな、なんて言えばいいんだろうな。3号線と57号線の交差点よりもうちょっと南に下ったあたりにですね、丸宮コーヒー店っていうところがあるんですよ。Facebook のページもありますので、興味のある方、いいねを押してみてください。ここのコーヒー豆すごくいいんですよ。どれ買っても大体美味しいんですよ。お店で飲むこともできるんですけど、めちゃくちゃ美味しいですね。コーヒーに関してそれなりの知識を持っている方がコーヒー入れてくださるんで、すごく美味しいですね。まあこんなところで、じゃあコーヒーの話題については。じゃあ次はですね、紅茶の話題になります。すいませんね、なんか話題が似通ってますけど。まあ紅茶に関しては、ハーブティーやコーヒーよりもそんなに、まあ、こう趣味としての熱があるわけではないんですけど、まあ一番好きなのは無難なアールグレイですよ。コーヒーの苦味は大丈夫なんですけど、紅茶の渋みに対してはちょっとあんまり免疫ないんですよ、僕。それでですね、まあやっぱり渋みが分かりにくいものが美味しいと思うっていうか、まあアールグレイがやっぱりこう爽やかなね感じなんで、今ね、トワイニングのアソートセットを買って飲んでるんですよ。それでまあいろいろ飲んでみて、イングリッシュブレイクファストってやつも美味しかったし、レディーグレイってやつも本当に美味しくて、やっぱトワイニング何飲んでも美味しいなっていう。あ、ただね、ダージリンはちょっとダメだったかな。 やっぱり、渋みが強いやつがね、砂糖がないと飲めないです。セイロンはね、そんなに、まあ、渋みが少ないから飲めるのかな。アッサムはね、割と飲めたんですよ。あ、これ美味しいと思って、普通に飲めましたね。という感じで。まあ、紅茶も時々飲むという感じで。まあ、紅茶に関してはそんなにないかな。じゃあ次に全然違う話題に行きたいと思います。僕の、ストレス解消の方法がいくつかあって、そのうちの一つがですね、カラオケなんですよ。カラオケ。まあ今ね、コロナでもう全然行けないんですけど、いや、カラオケもね、コロナが収まったらまず行きたいな。本当に歌うことが大好きで、家の中でも時々弾き語りをやってるんですけど、ちょっとなんか、うざって思われるようなことを言うかもしれないんですけど、僕、まあ、音大生なので、まあ、それなりに音感はあるんですよ。それで、自分の最高音がどこかをちゃんと分かってるんですね。それで、で、僕、相対音感がゼロですから、原曲キーでしか歌えないんですよ。そうなるとね、自分の最高音よりも、高い音が出てくる曲っていうのを、もう歌う前からその曲を知ってる段階で、あ、この曲は途中で裏声使わないととか、わかるんですよ。だから、歌う前からその曲の、その歌い方の完成度が分かってしまうというか、この曲はこの辺で声が出なくなるっていうのが事前にきっちり分かっちゃうんですよ。それが、まあ、ある意味絶対音感のデメリットなのかもしれないんですけど、まあこれは音大生あるあるだとは思いますね。まあただ歌えるところは、まあ、腐っても音大生ということで、リズムと音程だけは割と合いますね。まあ、あとは喉を楽にして発声をやったりとか、あとはビブラートをかけて加点狙ったりとか、まあ、あとはちょっと A メロとサビで抑揚つけて、音量差をつけたりしてね、まあ、加点やるのかな。一番最高でね、愛子が歌ってる「スター」っていう曲で95点いったことありますよ。まあ大体80はいくかな。それなりに音程合ってれば80はいくんですよ。で、僕はカラオケに行ってから、あれ自分って何が歌えるんだったっけっていうふうにならないために、レパートリーをね、LINE のキープに書いてるんですよ。全部書いてます。それで、それ見ながら、じゃあ次はこれにしようかなとかいうのを決めてっていう感じですね。これあると結構便利ですよ。なんか、カラオケが終わってしまってから、ああ、しまった、これも歌っとくんだったっていうのがあるっていうのが、まあちょっと悔しいんで まあそんなところで。あ、ちなみに僕の最高音はだいたいフィスですね。一時的になったら、ゲームをいけるかな。いや、でもだいたいフィスぐらいまでですね。あ、フィスっていうのはファのシャープのことです。まあだいたい平均的かなとは思うんですけどね。じゃあこんな感じで。じゃあ次の話題は、激辛グルメについての話をします。 まあ、昔に比べると辛いものをこう探索することはしなくなってるんですけど、まあでも、割と食欲ない時にでも美味しく食べれちゃうのが辛いものですね。一力はね、本当に辛いものの熱がすごくて、ココイチの激辛チャレンジもして、一番辛いやつで9辛食べましたね。9辛のミニサイズ食べました。普通のサイズだったら8辛食べました。まあ普通に辛かったですけどね。痛いんで。ココイチのね、辛くするそのやり方は結構ダイレクトですよね。本当に純粋なチャレンジグルメって感じで、辛いけど美味しいっていうものではなかった気がしますね。ただいたずらに辛いというか、まあ挑戦するだけの、メニューみたいなね、なんかそういうところだと思うんですけど。まあそういう意味ではね、ペヤングの激辛エンド、一番辛いやつですね。パッケージが黒いやつです。あれはね、割と美味しいんですよ。ただ辛いだけということでもなくて、普通に美味しいんですよね。まあでも、この激辛エンドになるとかなり辛いので、何回かですね、僕、食べた後に胃薬を飲んで寝たことがあります。バカですよね。いや、ほんと気持ち悪くなっちゃって。お腹が空いた状態で辛すぎるものを食べてはいけないということですね。まあそんなところで。ただね、愛知県民だったら知ってるのが、味仙ですね。味仙。台湾ラーメンが食べられる味仙ですね。あそこの台湾ラーメン美味しいんですよ。これこそただ辛いだけじゃなくて、辛いけど美味しいっていう、そういうグルメなわけですよ。いや、ほんと食べ終わった後、軽く唇が腫れちゃうっていう、そういう、まあ、ほんと普通に辛いグルメなんですけど、これは普通に美味しいんですよね。美味しい方が勝ってるから食べられちゃうんですよ。やっぱ、いたずらに辛いものは誰だって美味しくないと思いますよ。辛いけど美味しいっていう風にしないと意味がないということですね。家の中でパスタのミートソース作る時も、だいたい最後の方はタバスコ入れちゃいますね。タバスコ一人暮らしを始めるまで使ったことなくて、で、まあ、なんていうか、大学に入ってからなんですよ。自分が割と、他の人に比べて辛いもののその免疫がついてるっていうのを自覚したのが大学に入ってからなんですよ。で、せっかく、周りの人よりも辛いものに強いんだから、いろいろ試してみようというふうに思った時期があって、で、そんな中で試したものの一つがタバスコだったんですよ。まあ、こんなに世界中で使われているね、ペッパーソースなんだから、まあ辛いものが好きだったらきっと美味しく食べられるだろうと思って、で、いろいろ調べましたね、タバスコが合うメニューは何かっていうのを。で、まあやっぱり王道なのはピザとかもそうですけど、トマト系の味付けのものですよね。で、まあそれでタバスコを買ってかけてみて、で、あ、美味しいってなって。ただ、あれ酸っぱいんですよね。知らない人もいるかと思うんですけど、あれはですね、辛いのと同じぐらい酸っぱいんですよね。だから、普通の唐辛子とは使い方全然違いますね。単に辛くしたいだけだったら、エスビーとかが出してるカイエンペッパーをかけるのがいいと思います。まあ、あと和風のものだったら普通に一味とかね。ダイレクトに赤いものをかけるのがいいんじゃないでしょうか。というわけで次の話題いきますね。次は地元熊本の話をしたいと思います。僕の出身はですね、熊本市ですね。有明海に面している熊本市の、まあ、熊本市は政令指定都市なので、5つの区に分かれています。で、そこのですね、南区なんですね。 まあ、南区といっても城南あたりではなくってかなり西区寄りの南区なんですけれども、で、そうね、まあ栄え方としてはそんなに田舎すぎることもないですね。まあ確かに田んぼとかよくある感じはありますけど、でも普通に大きな道路はあるし、まあそれなりにアクセスはいいとこだったかと。まあどうしても電車とかはないんですけどね。熊本、いざ愛知に住んでみると、あ、やっぱ電車がいっぱいあるって便利だなって思いますね。熊本はバスしかないですから あの熊本はね、地下鉄が作れないんですよ。地下水があるので。地下水の文化を遮って地下鉄を作ることはできないんですよ。それで鉄道の建設っていうのは必ず高架線になってしまいます。今なんかね、熊本空港へのアクセスを、鉄道を使ってできるように建設が進んでるみたいですね。熊本空港本当に、丘陵地のてっぺんにあって、アクセスがね、ちょっと悪かったんですよ。ずっと景色の変わらない、まっすぐな道を行かないといけないのが空港でしたから、本当に車以外では全然、行きにくいところだったんですけど、やっとこさ鉄道が通るみたいですね。皆さんは飛行機は利用しますかね？まあ、愛知とかね、日本の真ん中にあたりに住んでる人はあまり馴染みがないものかもしれないですけど、もう熊本なんていう日本の端っこに住んでれば、東京とかに行くときは必ず飛行機ですよ。で、熊本から東京まではですね、100分で行けます。飛行機で100分で行けます。100分っていうと、新幹線の名古屋から、東京までと大体同じぐらいですね。熊本から名古屋だったら、80分ですね。飛行機で80分。新幹線だったら4時間半もかかってしまいます。しかもね、飛行機の方が、取る時期によっては断然安いです。本当に安いです。一番安い時でね、1万1000円ぐらいかな、片道。熊本、名古屋。新幹線の当日料金だったら熊本、名古屋で、だいたい2万2000か3000ぐらいするんじゃないかな。という感じで。飛行機高いっていうイメージあるかもしれないですけど、それは当日料金は確かに高いんですけど、飛行機は前もって2ヶ月ぐらい前から予約をしておけば断然安く乗れますので、で何しろ時間がかからないからね え、もう着いたの？っていう感じになると思いますよ、新幹線に慣れてる人からすると。あと地元の話は何かな？あ、僕高校はね、済々黌高校っていうところに通っていました。まあ、ここの高校本当に真面目な人が本当に多くてですね、センター試験の前なんて本当に昼休みみんな勉強してますから、花を噛むのでさえちょっと恥ずかしいっていうか、そんぐらいシーンとしてるんですよ。本当に受験の間はなんかシビアな空気が流れてましたね。まあ僕はそんな中で一人和声を解いてたんですけどね。まあ音大を受験するにあたってやっぱり、作曲家は和声の試験は避けて通れないですから。まあ今でもね、和声と太鼓は全然好きじゃなくて、そういうね、和声と太鼓は僕にとっては敵と思ってますから。いや、辛かったな。課題も多かったんですよ、僕の高校。めちゃくちゃ多かったですね。数学なんて、週末課題と週内課題っていうのが、ね、1週間の間で2段階課題があるっていうのが。で、やらなければどんどん溜まっていきますから、いや、辛かったな。もう全然両立できなかったですね。最初は両立する気満々でしたけど、両立できなかったですね。 もう英語と数学の予習なんてなおさらですよ。全然できなかったですね。あと地元に関しては、くまモンのね、ツイッター見たことありますか？めっちゃ可愛いですよ。よかったらフォローしてください。朝のおやく、お、おはくまと夜のおやくまっていうのが、ね、まあ、おはよう、おやすみの挨拶と一緒にですね、くまモンの写真がついてくるんですよ。それがめっちゃ可愛いんですよ。よかったら、癒し系が好きな人は、ツイッターフォローすると面白いと思います。さあ、じゃあ次、ちょっと重い話をしますね。時間大丈夫かな？あ、もう30分過ぎたんだ。僕、実はですね、まあ、ベッキーの部屋の第2回でもちょっとお話ししたんですけど、今、うつ病の闘病中なんですよ。まあね。どんな感じかな。まあ、やる気が出ない日があるというなのが、まあ、主な症状なんですけど、まあ、原因がちょっと分かんなくて、まあ、いろいろ理由がいろいろ複数噛み合ってると思うんですけど、まあでもそのうちの一つは睡眠障害でしょうね。僕は2年前の春にですね、まあちょっと寝坊が続いて、ちょっとこれはこう、なんだろう、気合とかじゃないかもしれないと思って、それで初めて、心療内科にかかりました。で、そっからちょっと異変を感じるために心療内科に行ってたんですけど、どうなのかな。まあ、朝起きて夜寝るっていうのを繰り返さないと、人間は精神状態がおかしくなるっていう、まあそういうこともあると思うんですけど、まあそれ以上にやっぱり辛かったのは、周りからの信用を失うことでしたね。やっぱり朝起きれないっていうことは時間を守らないってことですから、やっぱこの国ではですね、時間とお金を守らない人は信用をどんどん失うんですよ。で、僕も朝起きることのできない価値のない人間だっていう、なんかそういうレッテルを貼られ続けてですね、めちゃくちゃ自己否定意識が高まったんですよ。本当に自分が嫌いで、やっぱ朝ちゃんと起きるっていうのはめちゃくちゃ自己肯定感が高まるんですよ。まあそういう意味ではね、まあたかが精神、え、たかが睡眠障害ということではないと。いうことで、まあ僕も自分がかかっちゃってから、うつ病というものがこう身近な病気なんだというようなことをですね、思い知ることになったんですけど、あとはバイトとの相性が合わなすぎましたね。僕カフェでバイトしてたんですよ。1年間バイトしてました。で、本当に辛くて、最初は仕事内容がこう慣れてないだけだと思って、まあ続けていればなんとかなるよって思ってたら、まあ一番最後の最後まで、嫌なものは嫌でしたね。いやー、つらかったなー。飲食のバイトするならね、セミセルフがおすすめですよ。本当にね、まあ、セミセルフっていうのは、例えばマクドナルドとか、あとはスターバックスとか、そういう店員さんがカウンターから動かなくていい飲食っていうことです。まあだから、ショッピングモールでのフードコートとかでもいいんですけど、本当にお客さんのところにお冷やを出して料理持ってって、最後片付けをするっていう、それがないだけで全然違いますよ。全然違いますよ。本当に違いますよ。 本当に法律の仕事は大変なので、まあ要領が良くない人はねめちゃくちゃ苦労するっていう、そういう感じなんですけど、まあ僕は基本的に量より質っていうのをモットーに生きてる人ですから、そういう時間に追われる系の仕事っていうのはやっぱりストレスの元だったっていうことだと思うんですけどね。じゃあ次にですね、ちょっと BGM をかけます。スイッチオン、ポチ。さあ、皆さんピアノの音がしているでしょうか。こちらはですね、クセナティス、ヤニス・クセナティスという作曲家が作ったエブリアリというピアノ曲です。演奏しているのはね、高橋裕二さんという人なんですけど、僕、クセナティスがね、一番好きな作曲家なんですよ。どういうふうに好きかって言われたら、まあ理論とか抜きにして普通に音が好きなんですけど、まあクセナティスがどういう作曲家かと言いますと、簡単に言うとね、数学をめちゃくちゃ利用して作曲を進めた人なんですよ。まあ普通作曲という言葉からイメージするのは、まあ即興的な直感的なイメージですよね。それは本当にこうして僕が今言葉を選びながら喋っているのと同じように、その場その場で即興的に作られるというもので、まあメロディーをハーモニーを思いつくというね、まあそういうイメージを持たれる方がほとんどではないでしょうか。まあ大抵の場合の作曲ってそういうことだと思いますよ。でもクセナティスはちょっと違いますね。一味違いますね。まあ、作曲する時の2つの、パラメータがあって、1つが、まあ、今言ったその直感的なイメージのことですよ。でもう1つが数学的、理論的、規則的な組み合わせというかね、まあ頭でこう構築しながら考えるというか、まあ、そういうシステマティックなそういう概念というのを絡み合わせるっていうのがよくあるんですよ。専門的な作曲となると大体そういう感じです。で、クセナティスの場合はその後者の、規則的な部分というものの、まあ、概念の割合がめちゃくちゃ高い人なんですよ。だからね、この曲はこの方法で作曲をするっていう、まあ、最初の初期設定というかね、この曲はこういうシステムで作り上げていくっていう、最初の音選びの方法論というのをめちゃくちゃ時間を考えてかけて、考えて確立して、でそこに、まあ、音の要素をろ過させていって、で最終的に、まあ、結果論として譜面上に五線紙に並んでいった音符たちを見て、あ、自分ってこういう曲作ってたんだな、へえっていうふうに 作曲者も後から分かるみたいな、まあ大体そういう感じの作曲をするんですよ。で、これはね、一つ例えなんですけど、僕、姉がいるんですよ。東京に住んでる姉がいるんですけど、前、姉がね、ちょっと遊びでやってたのが、毎日の着る服をずっと選ぶのが、まあ、ちょっとめんどくさいということで、だから自分の持ってる服に、一つずつ、まあ、名前をつけるんですよ。水玉とか、なんかしましまとかね、そういうふうにこう名前をつけて、でそれをインプットしちゃうんですよ、パソコンで。でカチッとマウスを1回クリックすると、その日のコーディネート、組み合わせがババッとランダムに表示されるっていう、そういうシステムを作ったんですよ、まあ、姉が。でクセナティスの作曲ってまあ大体そういう感じかなと思うんですよ。具体的なドレミファの音のイメージっていうよりも、どういった方法で、どういったアプローチで作曲を進めていくかっていう、そのメソッドの部分が作曲の主な工程というかね、そういったことで、まあだから即興的な要素っていうのはめちゃくちゃ少ないんですよね。まあクセナティスはまあ作曲っていうか音楽の中心には数学があると というふうなことを考えていた人ですから、まあ作曲家の一柳圭さんも、世の中の大半の作曲家はジョン・ケージの影響を受けたというふうに言ってるんですけど、唯一影響を受けなかった例外がいて、それがヤニス・クセナキスだというふうに言ってるんですね。もうクセナキスはあまりにも作曲の方法論がその高度なものですから、誰にも真似できないでしょうね。めちゃくちゃ高度ですから、もう数学の知識も半端ないんで、今僕形式化された音楽っていう本を読んでるんですけど、もう数学の公式とか出てきちゃうんですよ途中。全然わかんないです。全然わかんないです。 いやせっかく親に誕生日プレゼントとしてもらった本だったのに、全然理解できないなと思ってますね。 今斜め読みしながら半分ぐらいまで来ましたけど、いや薄っぺらい理解しかしないですね。本当にすごいです。クセナキスは作曲家の他にですね、建築家としての側面も持っていました。ブリュッセル万博のフィリップスタンを設計したのはクセナキスです。まあそういうことで、まあ他の作曲家とは違う路線だということですよね。まあでも珍しいことじゃないかもしれないですよね、その理系の作曲家っていうのは。ボロディンなんかも医者だったし、確かペンデルツキー、この間亡くなっちゃいましたけど、ペンデルツキーとかも、樹器学者だったかな。メシアンは鳥類学者だし、ジョン・ケージはキノコ研究家だったかな。だからまあそういう理系の作曲家もたまにいるということでね。はい、というわけで、じゃあ、クセナキスの話はここまで。音楽オフ。さあ、次に全然違う話をしますよ。僕ね、グミが大好きなんです。めちゃくちゃグミが大好きなんですよ。もうグミ中毒ですね。グミ食べてるときが、もうわかりやすく幸せになっちゃうな。周りに白い酸っぱい粉がついてるやつが割と好きですね。ピュレグミもそうだし、フェットチーネもそうかな。サワースグミも割と美味しいですね。あとはポイフルも結構買っちゃうかな。あとは何買うかな。ハリウォーもね、時々買うかな。食感は柔らかい方が好きかな。好きだと思いますね。あまりハードすぎるのは。カンデミーナとかあんまり好きじゃないですね。あれは硬すぎますね。まあ、ただそんだけなんですけど。 いやー、体に悪いことは分かってるんですよ。原材料の表示を見てもね、8割方が砂糖でできてるっていうの分かってるんですけどね。食べちゃうんすよね。美味しいから。一時期、こんなに体に悪いグミをちょっとやめてみようというふうに試みた時期があったんですけど、結局ハイチュウとかプッチョとかベントスとか似通ったものを買っちゃうんで、結局同じかと思ってまたグミ買い始めちゃいましたね。いやー、なんでこんな甘いお菓子好きなんだろう。 普通子供が好きなもんですよね、これって。 なんでこんな年になって、今僕22歳なんですけどね、なんでこんな年になってまたグミが好きになっちゃったんだろう。じゃあ次にですね、軽くアニメの話をしてみたいと思います。時間大丈夫かな？ 1 時間以内に収めたいな。とりあえず僕が一番好きなアニメはドラえもんですね。まあ、最近のアニメはよく見てないんだけど、漫画完全版のやつを実家に全部揃えてますね。で、まあ、ドラえもんの何が好きかっていうと、まあ、もちろんドラえもんがね、いろんな道具を出して、まあ、夢いっぱいのファンタジーを繰り広げるっていうのも、もちろん見ていて幸せになるんですけど、それ以上にね、こう、ダメ人間ののび太くんが結構自分と似てるところもあって、のび太がこうついつい ね、ドラえもんに叱られて全く君はっていうふうに言われているのを見て、いやこれはね自分も同じなんだよなっていうふうにのび太と自分を重ね合わせて見ちゃうことがあって、だからドラえもんがのび太くんに対してこうちょっと怒ったりとかねしてる言葉がまるで自分に対して言われているかのような、なんかそういう感じがする時もあるんですよね。まあ実際のび太くんは作者の、藤子不二雄の子供時代がモデルになっているそうですので、まあだから藤子不二雄先生もまあ子供の時はのび太くんみたいにちょっとあんまりこう人として良くない人ね。でまあそういう過去の思い出をもとにこういう時ってああいう道具欲しいなっていう、まあそういう理想をもとにドラえもんの漫画できてますから、非常にやっぱこう共感を生みやすい作品なのかなとは思うんですよね。なんか世界観がちょっとすごすぎる漫画とかありますけど、ドラえもんは本当に現実的で、まあ22世紀からやってる、時点で現実的じゃないかないけど、でも描いている世界自体は本当に身近なものですよね。さまざまな人が共感をできるそういう作品が、まあ、人気を生んでいるんだと思います。本当分かりやすいですからね。子供から大人までみんな楽しめる、そういう国民的なアニメだと思います。で、その次に「ドラゴンボール」の話ですね。これはまあ実家で、父親と姉がですね、めちゃくちゃジャンプが好きで、ドラゴンボールも昔から読んでましたね。いや、やっぱ絵のタッチがすごすぎますよね。鳥山先生の画力は本当にすごいと思います。話の内容ももちろんすごいんだけど、やっぱり鳥山先生は天才ですね。なんか銀魂とか見てるとよくパロディがあるんだけど、結局本家はすごいなという、そういうことですよね。あと浪人中によく見ていたのは名探偵コナンです。ずっと YouTube で見てましたね。あれもめちゃくちゃ惹かれますよね。やっぱ工藤新一が完璧すぎるんで よくここまで推理できちゃうよなとか。まあアニメですからね、何でもありなんですけど。いや、これもめちゃくちゃ惹かれましたね。やっぱ頭いい人ってこう見ていていい気持ちになるんで ね。まあそういうところで。あと、大学2年生の時にめちゃくちゃ見ていたのはナルトです。ナルト。声楽の友達の勧めで見たんですけど、まあ面白くて。全部見ちゃいましたね。どの辺が好きかな？まあいろいろ好きなんですけど、意外とここ外せないよねっていうのが、さくらと千代婆とさそりの、戦いのシーンですかね。あそこ、まあ地味ですけど、いや、めちゃくちゃいいと思います、僕はあの感じ。さくらが初めてこう、誰の力も借りずに一人で戦いを挑む、なんかそういう人間の強さも垣間見れるし、まあ、ナルトはめちゃくちゃ、なんか人間のドラマが詰まってますよね。なんかすごくこう精神的に訴えがあるそういう作品だとは思うんですよ。ただのバトルの漫画ではないですね。めちゃくちゃいいですね、ナルトは。あと最近、Amazon プライムでたまに見てるのは、ブリーチとそれから銀魂ですね。ブリーチも面白いですよね。やっぱりジャンプアニメの王道って感じですかね。バトルアニメやっぱり好きみたいです、僕。こんだけアニメを見てるとね、まあこんだけって言えば全然、マニアからすると全然ですけど、最近結構ね、声優に僕興味を持ってます。昔に比べるとかなり詳しくなりましたよ。あ、このアニメのこの声もこの同じ人なんだっていうのが分かるとやっぱ楽しいですからね。まあそんなところで。じゃあ次の話題いきますね。次はですね、僕の特技の話をします。まず最初がテトリスです。テトリス。一番最初に遊んだのはスーパーファミコンですね。スーパーテトリス2とスーパーテトリス3、知ってる方いますかね？スーパーテトリス2に関しては、 ボンブリスっていうめちゃくちゃ面白い、めちゃくちゃ面白いやつがあったんですけど、いやー、もし知ってる方がいたら語り合いたいですね。YouTube とかにも動画上がってますので、興味のある方は見てみてください。まあ、めちゃくちゃ、もう3歳の時からね、やりまくりましたね、テトリスは。テトリス3のマジカリスもめちゃくちゃ面白かった。あれも YouTube でたまに動画見ちゃいますね。まあ、それからプレイステーションの、テトリスもやったし、あとは Wii のね、テトリスもかなりやりましたね。DS のテトリスもやったかな。いや、ほんと冗談抜きで、今、専門の作曲よりもずっと得意なんで。ただね、得意は得意って言っても、対戦型じゃなくて、一人でずっとやるだけのテトリスが好きなんですよ。どんだけレベル早くなってもね、全然難しくないんで。もう、どこに何を置けばいいのかって、もう、電光石火で次々とパパパーと思いつくんですよ、テトリスに関しては。作曲もこんな風に進んだらいいのにって感じですけどね、本当に。もう、ネクストは必ず見ますね。すべては組み立て通りに。操作方法とかもめちゃくちゃ考えますね。もうほんと語り出すと止まらないんですけどね。レベルが速くなるとね、思ったところに行かないんですよ、ブロックが。だから、どの辺に落として、右回転、左回転、どれを使って、どんな風な、こう、軌道でそこにまでたどり着くかっていうのをね、いちいち考えるっていうのをね、これは語り出すと止まらないんですよ。てか、語れるもんでもないですね。これはもう体感なので。なんかね、ただ単純に横ライン、10ライン、揃えるだけではないですね。テトリスはめちゃくちゃ奥が深いです。これもマニアがいたら本当に語り合いたい内容です。で、その次に縄跳びです。縄跳び。僕ね、三段跳びできるんですよ。いや、でもどうかな？今はどうかな？でも最高はね、20回ぐらい行ったことありますよ。三段跳びで。結構すごくない？ ね、結構ね、極めてて、本当に2段跳びだったら140回ぐらい行ったことあるかな。後ろの2段交差、後ろツバメもやったことありますよ。結構得意です。縄跳び。小学校の時、3学期だけ体育の成績良かったですもん。縄跳びのおかげで。縄跳びはめちゃくちゃ得意です。で、そして、高校の時に割と成績に良かった科目があります。それが地学基礎です。地学ね、好きなんですよ。天文学好きだし、地球内部のね、地球物理に関することも好きだし、天気はそんなに興味ないかな。天気はそんなにですね。YouTube で時々そういう関連の動画とか見ちゃうんですよね。パソコンで一つゲームソフト買っちゃったんですよ。ユニバーサルサンドボックスって知ってますかね？太陽系を中心としたその宇宙シミュレーションのゲームなんですよ。まあ、すぐパソコンが重くなって動かなくなるんですけど。めちゃくちゃ面白いですね、これも。まあ、地学が好きだという、そういうことで。さあ、残すは話題が3つとなりました。好きなお店の話をします。まず一番最初が、無印良品ですね。本当に好きなんですよ。高校時代からずっと好きです。何が好きなんだろうな。別に値段が安いわけでもないし。やっぱデザインなのかな。まあ洋服とかもね、柄物よりも、無地のものを着ちゃう人なんで、まあ、デザインの相性が自分の好みと割と合ってたのかなって感じですかね。文房具はもちろん好きだし、手帳も4年連続で無印のものを使ってますし、入浴剤も無地のもの、使ってるタオルも割と無地のもの。まあ、いろいろ無印の商品揃ってますね。家の中の家具でも無印のものありますし、で、まあ、無印関係の食品も買いますね。お茶も買うし、スープも買うし、お菓子も買うし、炊き込みご飯の素とかも美味しいですよ、無印は。あと、たまに洋服もね、買ってますかね。まあ、とにかく好きですね。 マイルのアプリご存知ですかね。携帯に入ってるやつなんですけど。それで、まあ、1年間に2万円お買い物すると、200円分の、まあ、クーポンがもらえるというそういうやつなんですけど。もう3年連続で2万マイル貯めましたので、まあ1年間あたりで僕無印で2万円出費をしてるっていうそういうことなんですけど、まあそういうことで。あとね、最近流行りなんですけど、オーサムストアですね。オーサムストアっていう小物雑貨屋さんご存知でしょうか。ここいいんですよ。安いし、売ってるものもなんかね、僕としてはこうツボだったんですよ。なんか別に買う予定とかないんだけど、ソーサー付きのコーヒーカップとか見ちゃうんですよね。とか、あと使い捨てのね、スプーンとかフォークとかもめちゃくちゃクオリティ高かったりとか。あとはレトルトの売ってるスープとか、クッキーとかもね、割と美味しい。お茶系も売ってますね。食品も売ってます。あとはまあ、あとはいろいろ、小物、スリッパとかね、帽子とか、いろんなジャンルのものを売ってますね。まあ、無印が好きな人は多分オーサムストアも好きなんじゃないかな。オーサムっていうのは、綴りは AWESOME ですね。オーサム。嘘っていう意味だそうです。英語のオーサムっていうふうに言うらしいですね。オーサムストア。と、まあ、安定のカルディですね。カルディコーヒーファーム。もう紅茶とハーブティーのあの陳列棚の写真を撮って家に飾りたいぐらい好きですね。あそこのコーナーは。見るたんびに愉快になります。バーっと箱が売ってるあの光景素晴らしいですよね。あとお菓子も美味しいですよね。無印は。チョコレートも美味しいし、クッキーも美味しいし。いろいろ。あとはまあいろいろ食品系。スパイスもめちゃくちゃ売ってるし。カップ麺とかもね、美味しいし、炊き込みご飯の素もね、売ってますよね。ワインとかはまだ開拓してないかな。僕、基本的に味が分かりやすいものしかお酒は飲まないですから、梅酒とかね。ワインもね、焼酎も日本酒も、ウイスキーも飲めないんですよね。ちょっとダメなんですけど、ダメじゃないかもしれないけど、あんまり楽しくない人ですよね。あ、ビールは飲めますよ、一応。ということで、次の話題いきますね。このラジオ配信に、まあ、それをやるにあたってですね、参考にしたサイトがあります。それが、しもくいラジオというラジオを配信されている方の、しもつマガジンというサイトですね。保存版ネットラジオの始め方を教えますっていう、そういうサイトがあるんですけど、そこのやつをめちゃくちゃ参考にしましたね。アンカーのアプリもそこで知りましたし、ポッドキャストについての知識もね、そこで分かったので、これを参考にしましたね。めちゃくちゃ書き方が分かりやすかったので、まあ、興味のある方いましたら、ぜひ参考にしてみてください。しもつマガジンの保存版ネットラジオの始め方っていう、まあ、そういうページがあるんで、まあ、そこを見ていただけたと思います。さあ、じゃあ一番最後の話題いきますよ。一番最後は、僕が大学の同級生と組んでいる牛四つ時の、ユニットについて、軽くしゃべりたいと思います。牛四つ時はですね、クラリネット、チェロ、ピアノ、作曲というね、それぞれ違ったジャンルの、人が4人集まってユニットを作っている、そういう室内楽グループなんですね。過去に、大学内での、イベントとして、芸術祭でコンサートを開きました。まあ、まだそうやって、なんだろうな、有料の公式のコンサートを開いたことはないんですけど、めちゃくちゃ僕たち仲良くて、それでね、全国ツアーをね、いつかやろうという話にはなってます。どこでやるかというと3カ所、愛知県の岡崎市と、大阪、それから熊本、この3カ所で牛四つ時のコンサートを開きたいと思っています。まあ、いつになるのかな、早くて2年後ですね。 だからめちゃくちゃ後ですけど、それで、そうね、 まあ、僕が作曲としてメンバーに加わっているので、まあ、去年の公演では動物の謝肉祭の僕が編曲したやつを弾いてくれたし、あとはまあ僕が作った曲を初演してくれるっていう、まあ、そういう感じですかね。合わせの時もめちゃくちゃ楽しいですね。一人一人うわーってめちゃくちゃ発言するんですよ。これめちゃくちゃ大事なことなんですよ。合わせで一番いけないのは意見を持たないことなんですよね。やっぱり主体性は大事ですから、何かを進めていくにあたってね、自分の意見を持つっていうのは何をするにあたっても、共同企画のにおいては欠かせないことだと思います。まあ、この潮つどきは絶対に解散しないだろうと思いますね。あと300年は解散しないですから、潮つどきは。まあ、Twitter のアカウント、あるいは Facebook のページがありますので、ぜひ、潮つどきをですね、フォローしていただいて、ですね、僕たちの、これからの、活動を見守っていただきたいと思っています。はい、こんなところですかね。締めトークいきますよ。というわけで、1時間ぐらい喋ったのか。すげえな、私。まあ、エンディングの時間となりました。最後までお聞きいただいた方の本当にありがとうございます。ベッキーの独り言というね、まあ、なんとなく思いついた企画だったんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、最初にも話した通り、夜にね、なかなか眠れない人が眠るまでの時間潰しに聞いてくれたらいいかなという、そういう、まあ、配信ですので、まあ、バックミュージックとしてなんとなく聞いていただけたらいいと思うんですけど、まあ、そんなところで、じゃあ、本日はこれまでということでね、終わりたいと思います。お相手は、ベッキー海星でした。バイバーイ。の独り言。